書61章1節から11節、旧約聖書1162ページです。イザヤ書61章1節から、主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の心をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義のカシの木と呼ばれる。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。廃墟の町々、世々の荒廃の跡を新しくする。他国の人々が立ってあなたたちのために羊を飼い、異邦の人々があなたたちの畑を耕し、ブドウ畑の手入れをする。あなたたちは主の祭司と呼ばれ、私たちの神に仕えるものとされ、国々の富を享受し、彼らの栄光を自分のものとする。あなたたちは2倍の恥を受け、あざけりが彼らの分だと言われたから、その地で2倍のものを継ぎ、永遠の喜びを受ける。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。彼らの一族は国々に知られ、子孫は諸国の民に知られるようになる。彼らを見る人はすべて認めるであろう。これこそ主の祝福を受けた一族であると。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主は救いの衣を私に着せ、恵みの晴れ着をまとわせてくださる。花婿のように輝きの冠をかぶらせ、花嫁のように宝石で飾ってくださる。大地が草の芽を萌え入れさせ、園がそのまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださる。続いて新約聖書、コリントの信徒への手紙1:15-11です。新約聖書の320ページ、コリントの信徒への手紙1:15-1。兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。どんな言葉で私が福音を告げ知らせたか、しっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われます。さもないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまうでしょう。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわち、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り、3日目に復活したこと、ケファに 現れ、その後12人に現れたことです。次いで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かはすでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。次いでヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に月足らずで生まれたような私にも現れました。私は神の教会を迫害したのですから、使徒たちの中でも一番小さなものであり、使徒と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。とにかく私にしても彼らにしてもこのように述べ伝えているのですし、あなた方はこのように信じたのでした。ご一緒にお祈りします。天と地を作り、その中を命で満たし、私たちを無から生へと呼び出したもうた創造者なる神様、あなたはナザレ人イエスを死者たちの中より新しい命へと目覚めさせました。しかし私たちは報復から絶望から不満足から互いを殺し合います。人々を不安にし、人々を引き裂き、人々を憎しみへと駆り立てるために、こうして先週スリランカでは300人を超える方々が暴力の犠牲となりました。私たちは自分たちが世界を定義したいと望んでやみません。このことが世界と命を平等に作られたあなたの前にあって罪であることを告白いたします。どうか私たちの在籍をお許しください。御子なる神イエス・キリストよ、あなたは憎しみをその身に担い、死の中へと歩みいられました。光あれと言われ命を作られた創造者なる神の力によって、あなたは命へと新しい目覚めをされました。そして私たちに対しては新しく命を創造する神の霊となられました。罪を許すために、人間たちと世界を新しくするために、あなたの復活の出来事は世界に終わりをもたらしました。すべてを新しくする終わりです。聖霊なる神様、新しい命の働きを私たちに伝えてください。私たち自身について、この世界について、また神様について新しい理解を与え、この神聖と名付けられた日曜日に私たちを新しくしてください。私たちの間で生まれ育つ小さい命をあなたが今日もお守りください。若者には未来を示し、生きるべき使命を与えてください。大人たちには責任を果たす勇気と力と知恵をお与えください。指導者たちには目先の利益ではなく、力の強いものに従うのではなく、本当に目指すべき未来を目指して知恵を絞って互いに議論をする、その寛容さと落ち着きを与えてください。
日々を重ねた方々の上には穏やかな日常がありますように。私たちの間にあって病を得て、また心に傷を受けてこの場に来ることができない一人一人の上に、あなたが癒しの御手を伸ばしてください。この町に住むすべての人々に今朝平安がありますように。とりわけ孤立して生活しておられる方々の上に、また異国よりその地の紛争を逃れ、私たちの国に庇護を求めて来られた方々の上に、キリストの平和がありますように。神様、今日も聖書を通してあなたがお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。イエスの復活の祝いを私たちは先週祝いました。この復活の出来事と私たちのキリスト教信仰は一体どのような関係にあるでしょうか。復活信仰は復活者であるキリストとの出会いから生まれます。それは死んでいるイエスが生きているイエスとして私に現れるという出来事です。私たちは目の前にイエスが現れるのを見たことはありませんし、触ったこともないと思います。でも復活信仰は人間から教わって生まれるものではありません。キリストと出会うことからしか生まれません。神はイエスを死者たちの中から起こした、イエスは起こされているという復活信仰の最初の誕生はイエスと出会った人たちが生み出しました。そしてその後の歩みの中で検証され証言されていきます。私たちは皆見ないで信じる者たちです。イエスは死んだ、イエスは今もだから死んでいる、これが事実であることを疑う人は少ないと思いますが、仮死状態にあったイエスが蘇生してお墓から歩いて出て行ったのではないかという、仮説は昔からございます。しかしキリスト教徒たちのみならず、ローマ帝国側もそしてユダヤ教の側もイエスは処刑されて死んだと述べておりまして、その点では私たちの、聖書の証言と一致しております。したがってイエスは今も死んだままです。これに対してイエスは起こされているという発言はとても特殊な認識であると思います。その出発点は現れたイエスと出会うという経験であると思います。この体験についての報告は新約聖書にさまざまな形で伝えられていますが、一体実際には何が起こったのでしょうか。一致しているのは、死んだイエスに神が新しい命を与えた、死んだイエスを神が自分の命の中に引き入れたという理解です。生前のお弟子さんたちの中に死後にイエスが復活すると期待した人は一人もいませんでした。イエスと出会ったその出会いは皆思いがけない出会いです。皆さんは意外に思われるかもしれません。福音書の中にはイエスが3度受難と復活を予告しているではないかということをご存知の方は、これは一体何だと思われると思います。私の理解ではこの予告は歴史のイエスが行った発言では全くありません。そうではなく、福音書を読む人々のために福音書を書いた人が記して、キャラクターである登場人物イエスの口に入れた発言です。つまりイエスのことを本当に理解したければ、彼が死んで死者たちの中から起こされるまで全部見届けてねという意味の読者に対するアドバイスとして、つまり生前のイエスは、私はじきに復活しているから安心して待っててねと言ったわけでは全くありません。さて、復活信仰は継承されていきます。イエスの権限はしばらく続いたと思われますが、いつか途絶えました。 それでも復活信仰は続きます。しかしどのように、これが今日の私の問いです。今お読みしたコリントの信徒への手紙第15章の1節から3節には福音という言葉が現れます。私は君たちに告げる、私が君たちに福音した福音を、とギリシャ語では書いてあります。福音という単語は知らせという意味で、福音するとは知らせるという意味だからです。その福音についてパウロは、それは君たちコリントスの教会員の人たちが受けたものだ、君たちがそこに寄って立ってきたものだ、それによって君たちが救われるものだと、3通り、限定的に形容しています。さらにそれに付け加えて、君たちがそれを保持しているならば君たちが救われるものだ、君たちが虚しく信じたのでない限りという、やや不穏な限定表現を付け加えています。これはその先のコンテクストを見ますと、コリントスの教会にはある特殊な復活理解があり、パウロはそれに訂正を加えようとしているからだということが読み取れます。その理解とは、もはや復活は私たちに生じてしまっており、未来の復活を待つ言われはないのだという理解です。この背景には、おそらくはある特殊な聖霊点の理解があって、私たちも聖餐式を守りますけれども、パンとブドウ酒を分かち合うことによって私たちにすでに復活が生じたという理解がコリントス教会の中にあったと想像できます。でパウロはこれに対して、将来における救いと未来における復活を待望するという姿勢を堅持しようとしているようです。君たちが虚しく信じたのでない限りという限定表現は、そのことを、示唆していると思われます。福音という表現そのものは、パウロ以前にもキリスト教会のメッセージを指して、使われていたかもしれません。しかしここで、言い伝えられて伝承された信仰の定式、それは今ご紹介しますが3節から始まるんですけれど、これを、福音、知らせという表現でまとめたのは、もしかしたらこの信仰の定式を作った人々ではなくて、パウロ自身がここでしていることかもしれません。福音というのは知らせというオープンな意味の概念でして、キリスト教の専売特許ではないのです。さて、1節と3節に受けた、伝えたという表現が出てまいります。これはユダヤ教のラビの先生たちの言葉遣いで、伝承の受け渡しを表す表現としても使われているものです。ラビたちは、市内の山の上でモーセが受けたものを我々は連綿と伝えてきたという言い方をします。口伝によるこう言い伝えのこう鎖を刺して受けた、伝えたと言います。パウロが伝えているこの言葉はそんなに歴史は長くありません。後でもうちょっと言います。そして、ここでは、どこにありますかね。第一のことごとのうちという表現が、最も大切なこととしてというふうに訳されているんですけれども、第一のことごとというのが複数あって、そのうちの一つが、このキリストの死と復活に関する伝達であるというふうに見ることもできます。実はパウロは同じコリントの信徒への手紙1の11章では、主の晩餐に関する伝承を同じように受けた、伝えたという表現で伝えています。ですから最も大切なことは複数あるようですね。そのうちの一つが、このイエス・キリストの死と復活に関する、言い伝えです。ではその信仰の定式の内容を見てみましょう。その中身は、3節の後半から出てくるのですけれど、2つの事柄がペアになっています。1つは どちらもキリストが主語ですけれども、キリストは私たちの罪のために死んだと言われています。これは私たちの罪が原因で死んだ、つまり私たちが間違いを犯したのでイエスをみすみす死なせてしまったという意味ではおそらくなくて、そうではなくて私たちの罪の許しを目的として死んだという意味だと思います。それが聖書に即していると言われています。そして埋葬された、死んだ、そして埋葬されたです。それが前半。そして後半は、そして3日目に起こされている、聖書に即して、そしてケファに、次に12人に現れた。死についてはキリストの死が私たちの罪の許しのためであったということが聖書に即していると言われ、キリストの死の確証として彼は埋葬されたと言われています。そして復活については3日後のキリスト顕現が言及されています。3日目に起こったことはキリストが現れたということでして、キリストが3日目にお墓の中からポコッと起きたという意味ではないです。いつ起きたかは私たちは知りません。3日後に現れたということです。墓の出来事を目撃したい人はいないということになっております。その復活が聖書に即しているということと、その確証として権限を見た人々、イエスに出会った人々のリストがあります。ここではイエスの死と生の客観性がそれぞれ埋葬という事実によって、また権限証人たちのリストによって保証されていまして、その出来事の意味が罪の許しおよび神による起こしと主観的に、しかしそれは聖書に即しているというふうに解釈されております。確かに死んだ、確かに現れたという客観性が、それは私たちの罪のためであり、キリストは起こされているのだという主観的な理解を下支えするものとして用いられていると思います。ではその主観的理解の内容は何でしょうか。私たちの罪の許しのための死、これが聖書に即していると書かれております。一体聖書のどの箇所に即しているのか、もうちょっとはっきり言ってくれればいいのになと思うんですが、私が想像するのは、イエスの権限に接した人々は旧約聖書をものすごく一生懸命読んだんだろうなということです。そしてイエスの死が神の定めた救いのための死であったということに思い立ったのでしょう。私たちが一番近しいのは言うまでもなく、ヤハウェのしもべと呼ばれるイザヤ書の歌です。そこには、自分たちの罪責を背負って、鞭打たれ死んでいった人の、話が出てまいります。3日目の復活とは一体聖書にどこに書いてあるのでしょうか。よく惹かれるのはホセア書です。2日の後、主は私たちを生かし3日目に立ち上がらせてくださるという言葉があります。さらに、ラビ文献の中に創世記の仲介書、がございます。そこにはこういう言い方が出てきます。神は義人たちを3日以上患難の中に放置しない、すなわち3日目に神はアクションを起こし正しい者たちを救うという確信が表現されています。とても私が興味深いと思いますのは、この信仰告白は、出来事の起こった順番に、その出来事に言及していることです。すなわち食材の死が生じた、そしてイエスは復活した、そして人々に現れたという順番です。でもこの告白が成立していった順番は全く逆順であった と考えてよろしいでしょう。すなわちイエスの権限に接する人々、一番最後に言われていることがそもそもの出発点です。そしてそこからイエスは復活したという信仰心が生まれ、そこからさらに遡ってイエスの死は罪の許しのためであったという理解が生まれた。つまり権限体験がそもそもの始まりであって、これがなければ復活信仰は生まれなかった。そして復活信仰が生まれなければイエスの死が代理の贖罪をもたらすという理解も到底生まれなかった。歴史的な事実としてイエスの死は無残な政治的な処刑です。つまりこれが罪の許しをもたらすというのはやっと後から開けた大発見だったのです。ペトロ、次に12人に現れたと言われています。この信仰告白はおそらくペテロが初代の指導者であったエルサレム原始教会で生まれたので、ペトロが冒頭に挙げられているのだと思います。イエスの死が紀元後30年くらい、その後しばらくして、さらにパウロのダマスコ途上の改心経験などが生じるより前に、このエルサレムの原始教会の告白は成立していると思います。日本語で読んだのではうまく訳されていないんですけれど、一つ興味深い事実をお伝えします。4節の後半にまた聖書に書いてある通り3日目に復活したと訳されている箇所ですが、この復活したと訳されている箇所はギリシャ語では起こされていると現在完了形で書かれています。ちゃんと訳してほしいものです。前後はただの過去形ですので、現在完了形はものすごく目立ちます。これはどういう意味でしょうか。可能性は2つぐらい思いつきます。1つはこれからパウロはこの手紙のすごく長大なチャプターで15章で復活について論じるので、その議論のための前提を確保するため、キリストは起こされているという事実認識から以下の議論を始めますよという意味で、15章全体の文脈の中で完了形が効いているという意味です。となると、もともとはただの過去形であったかもしれません。イエスは起こされた、丸。もう一つの可能性は、エルサレム原始教会でこの告白文が成立した時点で、すでにギリシャ語に訳された時に完了形になってもいいような言葉遣いがなされていた。すなわち、福音の根拠であり、現在も有効である現実として、イエスは起こされているというリアリティがあるのだという理解です。つまりイエスは起こされているという現実がなければ、イエスが死んだとか葬られたとかいうことは何の意味もないという。すべてはその復活信仰の地平のもとで言われているのだという意味の現在完了形。私はこれがあり得るなと前から思っております。つまりそれは何を意味するかというと、イエスは起こされているという理解は、紀元30年にイエスが死んだ直後に、まあ何らかの時間を経て成立して以降、紀元50年にコリントス教会が創設され、紀元55年にこの手紙が書かれるまで、つまりまあ何年ぐらいでしょう、23、4年、ずっと繰り返し検証され、それでいいんだと言われてきたという意味です。イエスは起こされている、それでいいんだと言い続けてきた人々の経験がこの完了形には反映されていると思います。でもそれをもうちょっと詳しく見る前に、証人たちのリストをさらにご覧いただきたいと思います。6節7節ですね。500人の兄弟たちに同時に現れたと言われております。この兄弟たちには多分女性も含まれます。人によっては 使徒行伝2章に記された私たちが6月に祝いますペンテコステの出来事を指しているのだというふうに解釈する人もいますが、違うような気がします。ペンテコステとキリスト、復活権限の承認はまた別の経験です。新約聖書で他の箇所に、証言されていない、一種の集団、権限です。500人の兄弟たちって姉妹たちって一体どこにいたのでしょうか。イエスがガリラヤに帰った時の話ではないかという推論もあります。でも分かりません。エルサレムかもしれません。とにかくよく分からない。でもこれは間違いなくみんなで共有された証言です。続いて7節にヤコブという人物が出ます。これはイエスの弟です。イエスの弟はどこで復活のイエスに会ったのでしょう。ガリラヤかもしれませんですね。だって家にいたはずですから。でもヤコブはやがてエルサレムに移住し、ペテロの後の、エルサレム原始教団の第2代の指導者になっていきます。すべての使徒たちという表現がそれに続きます。12人はもう前に挙げてありますので、これ12使徒とは別の人々です。女性が含まれる可能性もあります。おそらくは、権限に接したユダヤ人キリスト教徒たちで、宣教者になった人々を全て指すでしょう。誰でしょう。分かりません。バルナバにはキリストに出会った経験があったでしょうか。バルナバはキプロス出身のユダヤ人キリスト教徒で、使徒行伝はエルサレムにいたと書いていますが、多分それは嘘です。そうではなくてキプロスからアンティアキュアに行ってその指導者になった人です。あるいはプリスカとアキラというポントス、小アジア出身のユダヤ人の宣教者たちがいます。彼らはローマを追放されてコリントスに逃れ、そこでパウロと共に働き、やがてエフェソスに移住します。あるいはパウロはローマの信徒の手紙12章でアンドロニコスとユニアという男女の使徒たちのカップルについて言及し、特にユニアに関して図抜けた使徒だというふうに評価しています。ですから私たちの知らない人たちがもっといたと思われます。彼らすべてにキリストは権限したとここで言われているように思います。となるとキリストの権限はエルサレムやガリラヤだけでなく、小アジアやギリシャあるいはローマで生じた可能性もあると思います。でもそれらはすべて詳しいことは分かりません。さらに福音書を読みますと、マグダラのマリアをはじめとする女性たちへの権限について語られておりますが、この箇所では女性たちへの権限については一切明言されておりません。男性系で言及された、使徒たち兄弟たちの中に女性が含まれる可能性がある。つまり古代には男の人も女の人もいるときは男性名詞だけで言及したから、そのことが言われているだけです。他方パウロは、500人ヤコブ使徒たちについて、語りつつ、その女性たちのことについての言及がないわけですね。従いまして福音書が伝えている特に女性たちに関する対する権限の伝承と、パウロが伝えている男中心の権限伝承はお互いに排除するというよりは二流れの別系列であった可能性があります。その意味では補完的な関係にあったと思われる。そして現れたとここで訳されている表現ですけれども、ギリシャ語同士は見られたという受動態の過去形の表現です。見られたというのは目撃されたという意味に取ることもできますし、受動態の隠れた動作主を神だというふうに取れば、神が可視化したというふうに言ってもよろしいでしょうし、権限したと訳してもよろしいかと思います。皆様は死者を幻としてして見るという経験をされたことがおありでしょうか。私はこれというのはございません。ただ世界中に死んだ人間が余命枕に立つという経験をした人はおられます。特に 東日本大震災で、ご親族を突然失った方々にはそのような体験が伝えられております。他方で一人の死者をこれほど大量の人々が見たという事例は私には比較可能なものがすぐには思い当たりません。ある種の集団的な原始であると思われます。ビジョンですね。もしかしたらペトロの幻を皆が共有した伝染したのかもしれません。500人の兄弟たちに一度に、全ての人たちにと言われております。何があったのか私たちは想像することもなかなか難しいです。ではパウロ自身への権限についてはいかがでしょう。8節9節のあたりを見ますとパウロのことが出てまいります。月足らずで生まれたものとパウロは自分のことを形容しています。これは流産と翻訳することも可能なギリシャ語です。いずれにしてもパウロは自分のことを生まれ損ないと言っているのです。これはかつてパウロがキリスト教会の迫害者であったということに照らしてパウロが自分を卑下しているのかもしれませんし、もしかしたら他のキリスト者たちからパウロはそのように侮蔑されていたのかもしれません。あいつは生まれ損ないのキリスト教徒だというふうに。それでも大変目立ちますことはパウロは自らのキリスト権限体験をペトロその他の人々の証言と同列のものだとみなしていることです。つまり彼の復活信仰は他のキリスト者から媒介されたものではなく直接キリストと出会うことから与えられました。彼が使徒になったのは神学校を出たからでも教師検定試験に合格したからでも教会総会で可決されたからでも全くありません。立派な先輩から推薦されたのでも全くありません。ただキリストの権限に接した、それだけが理由だと彼は自分で言っています。実際にはパウロは迫害者として尋問を加えた、キリスト者たちダマスカス教会の指導者アナニアその他14日間エルサレムに訪ねたペトロおよび主の兄弟ヤコブからそして十何年滞在したアンティオキア教会でイエスについて初期キリスト教のさまざまな伝承について知ったはずです。でも彼は自分がパウロが使徒であるという時はキリストに出会ったからだということだけを根拠としています。使徒行伝によりますとキリストは40日間現れたと言われています。そしてその後昇天した。使徒行伝は9章でパウロにおけるキリストの権限について語りますので40日間の地上での権限という図式からはパウロの出会いは外れています。つまりパウロに出会ったキリストは使徒言行録による限り天からしか現れえません。墓から現れた人とは違います。しかしこの15章第一コリントの15章の権限のリスト誰それに現れ誰それに現れというのを見ている限りもしかしたらこの伝承はルカ福音書が伝える40日間だけ限定で現れたという理解とは別なのかもしれません。数年かけてキリストの権限が続いたのかもしれません。またパウロ自身は最後にと書かれていますがこの最後にというのが本当の意味での最後なのか今のところ最新のものとしてという意味なのか、まだ解釈の余地がありえます。ですからパウロ自身は自分以降にもキリストが現れるという可能性を排除していないのかもしれません。私たちはパウロで終わりというふうに決めて読んでまいりましたが、いずれにしましても、パウロは、そのような復活信仰を持つ者の一人として権限によって自らの信仰を、基礎づけているということが言えます。ではそのパウロを含めてしかし権限に接しない私たちは一体どのようにその信仰を維持するのでしょうか。10節と11節を手がかりにそのことを考えたいと思います。 およそこう書かれております。しかし私は神の恵みにより今の私である。私に対する神の恵みは虚しいものとして生じなかった。むしろ彼らすべて、すなわち上記の権限証人たちすべてに勝って私はロークした。しかし私でなく私と共にある神の恵みがロークした。したがって私であろうと彼らであろうと、そのように私たちは宣教した。そして君たちはそのように信じた。恵みという表現がここに現れております。恵みはキリスト者すべてに与えられるものですが、パウロが自分に与えられた恵みについて言及するときは、彼は常に使徒職のことを考えています。宣教者としてのロークとこの恵みは結合しています。そしてロークする主体は私というよりも私と共にある神の恵みであるとパウロは言い直します。恵みがロークする、つまり使徒としての苦難は恵みであるというふうにパウロは捉えています。そしてその恵みは虚しいものとしては生じなかった。与えなき失われていくものとしては生じなかった。この発言はパウロの伝道者としての20年以上にわたる経験を指していると思います。そしてその間彼は復活信仰を維持できたということを示しています。君たちは信じたとは、コリントスの教会員にキリスト権限に接した人はいなくても、この方たちもまた復活信仰を維持したということです。一体見ないで信じるとはどういうことなのでしょう。私たちに復活信仰が生じるのはキリストと出会う以外にないというのに、私たちに親しいよく知られた詩を今日も朗読いたします。キリスト我によみがえれば、よみがえりに値するものすべて命を吹き返しゆくなり。裏ふれ果てし我なりしかど、値なき過ぎ越し方にはあらじと思う。八木十吉の春水という詩集です。キリストは私によみがえる、これは私たちの心の中によみがえるという意味に近いとやはり思います。でも単なる思い込みではないと思う。その時よみがえりに値するものはすべて命を吹き返していく、この体験をことあるごとに重ねることが復活信仰を維持するのだと思います。これを少し薄めて言うならば、この世界には過去に縛られない創造的な力が働いているということを私たちが経験するということでありましょう。その時私たちの過去の命の意味が変わります。裏ぶれ果てし我なりしかど、あたいなき過ぎ越し方にはあらじ。失望から神が開いた価値づけへの転換です。パウロは私に対する神の恵みは虚しいものとして生じなかったと言います。もうちょっとだけ言わせてください。パウロは自分の過去が変わったとだけ言いません。現在も変わると言います。例えばこういう言い方です。私たちは惑わす者たちとして、かつ真実な者たちであり、知られていない者たちとして、かつ承認されており、死にゆく者たちとして、かつ見よ私たちは生きている、罰せられる者たちとして、かつ殺されておらず、悲嘆に暮れる者たちとして、しかし常に喜びつつ、極貧者たちとして、しかし多くの人々を富ませつつ、何にも持たない者たちとして、かつ万物を保持しつつ。私に対する神の恵みは虚しいものとして生じなかったとパウロが言う時の彼の現在における中身はこれです。つまり大成功の人生に変わったのではありません。客観的に周囲から見れば惑わす者たち、 知られていない者たち、死にゆく者たち、罰を受ける者たち、悲嘆に暮れる者たち、ご不貧者たち、何も持たない者たちです。つまり客観的に彼の人生は破滅しています。しかし同時に神の恵みの中にあって、復活信仰を与えられた者として真実であり、認められており、生きており、殺されておらず、常に喜び、多くの人々を富ませつつ、万物を保持しつつ歩みます。つまり死んでいるキリストが生きている、そのことを体に帯びて証言する、これが復活信仰であると思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神、私たちを死から呼び出し、新しい命を与え、あなたの光の中を歩ませてください。私たちがどんなにみっともなくても、この土の器を通してあなたが新しい輝きに満ちた命を表してくださいますように、その命が私たちの栄光でなく、あなたの輝きであることを世界が知りますように、主イエスキリストの御名によって、アーメン。皆様ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌321番です。どうぞお立ちください。